ドリームキングダム竹村亜子のサンセットウェイブ。こんばんは。夕方のひとときいかがお過ごしですか？毎月第一金曜日午後6時からの30分は竹村亜子のサンセットウェイブ。午後6時はこれからのあなたにシフトチェンジ。素敵な音楽やゲストを迎えして健康や暮らしに役立つ情報をお届けしています。この番組は JR 武蔵小杉駅から歩いて2分武蔵小杉タワープレイスビル1階川崎 FM サテライトスタジオから生放送でお送りしています。それでは今日もスタートしていきましょう。今日もスタートしていきます。はい、ドリームキングダム竹村亜子のサンセットウェブということで、本日もお二人のねゲストに来ていただいて進めていきたいと思います。はい、ゲストのお二人とはさっきすごく盛り上がって打ち合わせしてたんだけど、なんかね始まったらちょっとだけなんか緊張モードになってるはい、で今日は、パーソナリティ竹村亜子とアシスタントの
八木下さとみがお届けいたします
八木下さとみさんも緊張してますアシスタント頑張れ
頑張る、
はい、それと今日のゲストはね手嶋真理子さん、
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、そして長谷川すぐるさん、
はい、長谷川です、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。はい、この4名でスタートしていきたいと思います。はい、では今日も元気にスタートしていきましょう。ファスティングマイスターアコの健康情報。はい、最初はファスティングマイスターアコの健康情報ということでお届けしておりますが、私一応ねファスティングマイスターとしてファスティングを皆様にお届けすることもやっているんですが、そういえばファスティングの話って今まで一回もしたことがなかったんだよねそうなんか栄養情報みたいな感じでお届けしていて、まあ、それもねとても実はつながってくることなんですけども、少し今日はファスティングについてお話をしていきたいなと思います。というのもですね、今日来ていただいているゲストのお一人長谷川さんはなんと私が指導させていただいてですね、はい、ファスティングをしていただいたという経験も終わりというふうなこともあったので、まあ、これも何かのご縁かなということで今日ファスティングの話にさせていただいたんですけども、はいはい、長谷川さんはファスティングやってみて何が一番良かったのとか何か感想はありますか？
はい、2年前ですね、ちょうど今頃の時期ですね、11月の下旬に、約10日間やったんですけど、72キロぐらいあった体重が65キロぐらいまで一番落ちる時に落ちて、でそれでやっぱり体重が一度落ちてから食べる量とかに気をつけるようになって、なるべくその、うんうん、また元の体重に戻らないように気をつけるようになったっていうのが一番大きいかな。
あ、なるほど、はい、今も結構維持されてる感じ？
はい、今も、おかげさまで、まあ、いわゆる標準体重が BMI22 っていうふうに言われてますけど、うんうんうん、それをやや切るぐらいで推移しています。
おすごいですね、はい、1回でってなかなかキープできる方ってファスティング指導しててもなかなかないんですけども、すごくね、日常の生活の中に入ったのかなって、はい、1回でね、はい、ご家族のご支援とか今日も聞いていただいてるかもしれませんけど、ね、素敵なね奥様のご支援とかもあってというようなことなんですけども、はい、ありがとうございます。はい、でファスティングなんですけども、実は日常的に誰でもがファスティングというか毎日やってるんですね。うん、っていうのはファスティングって言いますけど、皆様朝ごはん召し上がると思うんですが、うん、朝ごはんって何て言いますか英語で？
ブレイクファースト。
お、そうだ、ブレイクファーストと言いますよね、うん、ブレイクっていうのは破る、でファストっていうのは、まあ、断食なので、うん、断食を破った一番最初に食べるご飯が、まあ、朝食ということでブレイクファーストというふうに言われています。まあ、それが語源になったという説もあります。 ということで、皆さん誰でも 夜の間ご飯食べないのでファスティングしてるのと一緒なんですけれども、実はその休んでるご飯を食べてない時間っていうのは胃腸がすごくお休みをする。なので、本当はねよく言われますけども、寝る前3時間は食事をしない方がいいよっていうのは、食べてから消化をして、消化してるものが全部なくなって、休んでる間に消化から代謝に移る、体の中で悪いものを出していったりっていうような代謝に移れると一番いいので、寝る前の3時間ぐらい前に食事を終わらせるといいですよっていうふうに言われてるんですよね、なのでもし寝る直前まで何か飲み食いをしてしまうと、寝てる間にね消化を進めるような形になってしまうので、そうすると起きるまでの間に代謝が進まなくて、消化してまた食べてまた消化してっていうようなことで、体の中に取り込んだ、いらないものまでずっと取り込んじゃうというようなことになるということで、なので寝る前の3時間っていうのは結構理にかなってることかなっていうのは思います。で、ファスティングね、長谷川さんもやっていただきましたけれども、あれ長谷川さん何日間だったんだっけ。
私は、食べない期間が5日間で、その前のその普通の食事から食べない、状態に、行くまでの準備が2日と、あと食べない状態から食べれる状態にする、その回復の日にちで3日間、
そうですね、だいたい10日ぐらいの、スケジュールでやっていますけれども、だいたいそのファスティングをきちんとやろうとすると、だいたい1週間7日間とか10日間とかっていうような方が多いんですけども、今ねインターミッテンド12時間以上の、空腹時間を設ける、16時間断食とかっていうふうに言われてることも、結構ありますけれども、実はその16時間の断食と 3日間の断食ってすごく大きく違ってることがあって、最初 の16時間とか丸1日のファスティングだと、体をね胃の中とかを休めることはできるんだけれども、代謝するところまで進んでいかないんですよね、それが、何日間も続けるファスティングだと、体の中からいらないものを出すっていう代謝の方に力をかけられるっていうようなことがあるので、もしできるような環境がある場合は、最低3日間をね続けていただくといいのかなと思います。ただね最初の私もファスティングするときに生活をいろいろ見せていただくんですけれども、長谷川さんにもね書いていただきましたけれども、カウンセリングをするときに最初の食事が今なんか可愛いギャラリーが見ていていただいてすごく気になっちゃいましたね、最初のねお食事がどうなのかっていうふうなことがすごく影響があって、いきなり断食に入るとかえって体に負担をかけてしまったり、きつい方もいらっしゃるので、その場合はファスティングするまでの時間を少し長く取ったりっていうようなこともあります。でその中で、代謝酵素を使っていく中で一番の目的としては、リセットと デトックスということが一番言われていて、リセットは内臓の休息とか、あと味覚のリセットとかね、免疫力がアップするっていうふうなことで体の中を一旦リセットするというふうなこと、それとは別にファスティングの目的としてデトックス、体の中に入っている、知らないうちに入っている有害物質、お水を飲むだけでもいろいろな安全にするために添加するものとかありますよね、そういったものですとか、あとお魚等に含まれている、重金属とかが体の中に入っていくので、その間をそのものを排出することであるとか、あと腸内環境の整えとか、あと肝機能の改善とか、あと脂肪の燃焼というふうなことを目的にしてやっているということです。この続きもっとたくさんお話ししたいんですけれども、インスタグラムの方にも続きを上げておきますので、ぜひご覧いただければなと思っております。それでは今日ここのあたりで、ファスティングについてはおしまいになりますので、ここで本日最初の一曲をお届けしたいと思います。ゲストのコーナー。ただいまお送りしたのは竹内まりやの色ホワイトブレンドということで、懐かしいけれど、なんか本当にねこの今の季節にすごく合ってるような音楽、ありがとうございます。ここからはゲストのコーナーということで、手島まりこさんにお話をお伺いしたいなと思います。手島まりこさんは今いただいている肩書きで、書道の伝え手、 名前の言霊師ということで活躍されているというふうに伺っておりますが、少し自己紹介していただいていいですか。
はい、皆様こんにちは。書道の伝え手、そして名前の言霊師、手島真理子です。ですね、書道の伝え手っていうのは何かというと、お化粧の章に道と書いて書道、で書道3分メイクというのを私今とても、もうなんか、まるでライフワークのように普通に仕事をしているのに、その書道3分メイクというものにハマっていて、それをですね、全国各地、あと世界でもこう広げていくっていうような活動をしています、であともう一つ、名前の言霊というのは、皆さんね、誰もが人間ね、人が誰もが持っている名前に、実はですね、その人生を生きる使命というのが隠されている。
なるほど。
それをお伝えすることで、その人らしさをね、輝くような、なんかそんなお手伝いができればいいなと思って活動しています、
すごい。じゃあもう外のお化粧を道としていることと、自分の名前を、じゃあマリコさんってどんな使命があるんですか。
実はね、マリコの間っていうのはですね、相手を認めて、でこう背中を押すっていうのが、全てもうオールオッケーと。なので多分私と出会った方は、もうあなたはもうそのままでいいんだよっていう、そういうことを、私から受け取っていただいてるんじゃないかなと。
なるほど、そう思う。
今日聞いてくださっている皆さんも、もうそのままでオッケーです。
わー、素敵。あの3分メイクね、あのすごくあのちょっと興味があるんですけれども、あの3分メイク私も実はやったことがあの一緒にねあるんですけれども、手締まりは3分メイクでどう変わったんですか。
あのですね、本当3分メイクって多分ね、どんなことしてるかね、わからない方いらっしゃると思うんで、ちょっとお話しようかなと思うんですけど、あの自分にね、すっぴんから、フルメイク、3分ですっぴんからフルメイクするものなんですけど、実はですね、みんなでその動きを揃えるんです、手順も揃え、順番も揃え、そして呼吸も揃えながらこうメイクをしていくんですけど、3分でねフルメイクするっていうのもすごいんですけど、私初めて見た時衝撃だったのは、なんかね、まるでスローモーションのようにこうゆったりとして流れるような所作、そしてね、自分を慈しむようにこう頬に手を当てる仕草で、たった3分でフルメイクが終わるのに、無駄な動きがなくて、むしろ余韻を感じさせるぐらいの優雅さがあって、そうなんです。だから私なんでこんなに今までパタパタパタパタってメイクしてたんだろうみたいな、ちょっと自分が恥ずかしくなっちゃったんです、でそんな感じでこう3分メイクをね続けてたら、やっぱりこうなんか自分の中にこう軸ができるっていうんですかね、こうブレない軸みたいなのができてきたのを感じるのと、あとまあね、あこちゃんもね、みんなそうなんですけど、一緒にやってる仲間がめちゃめちゃ綺麗になっていくんですよ。で、そのメイクだけじゃなくて、所作とか立ち振る舞いとか、こう発言とかまで変わっていくのを見て、もうこれは3分メイク続けた先に何があるのか見てみたいと、めちゃめちゃハマってます。
私もそういえば、あの一番最初に見た3分メイクが、手締まりの、リアルで見たのがね、手締まりの3分メイクだったので、そこから、一緒にさせていただいたりもさせていただいて、今年はなんかすごい披露が、来年かあるっていうふうに伺ってますけれども。
そうなんですよ、今までね、あの日本でいろいろなところで披露させていただいたり、神社とかでも奉納してたりしたんですが、来年は7月にパリで行われるジャパンエキスポで、披露させていただけることになりました。
素敵、
すごい、
YouTube とか何かその、あのどうやったら今その3分メイク、あのこの放送を聞いていただいている方でもご興味持たれている方いらっしゃると思うんですけど、どうやったら見られますか。
はい、そうですね、YouTube で、美塾、美しい塾の3分メイクと検索していただけると出ると思うんですが、URL をこの後番組のところに載せていただくようにしますので、ぜひ見ていただければと思います。
はい、番組ブログもあの載せておきますので、ぜひ、あの見ていただけると嬉しいです。はい、じゃあ今日は手島真理子さん、あのわざわざ来ていただきまして本当にありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、では音楽を挟んで勝手に宣言、勝手に応援のコーナーです。ここからは勝手に宣言、勝手に応援。 はい、お届けした曲は五代五の銀河鉄道39のテーマということで、はい、今から勝手に宣言勝手に応援コーナーでお話をしていただく長谷川さんのリクエストでした。はい、はい、ありがとうございます。はい、ここからは勝手に宣言勝手に応援コーナー、宣言したいこと応援したいことを、この場でラジオの公共の電波を通じて宣言してしまおうというコーナーになります。はい、で長谷川さんは、どんなことを、宣言しに来てくださったのかを少し内容を教えていただいてもいいですか。
はい、銀河鉄道39のテーマリクエストさせていただいたんですけれども、私もともと鉄道が大好きだったんですね。で学生の頃の、同期の仲間と同好会を、作ってであちこち旅行してて、まあ、いわゆる鉄道というね走るものを追っかけてたんだけれども、自分たちで走ってみたらどうだろうっていう風な話になってですね、
そっからなんだ。
そうなんですよ、それで2006年に、ハーフマラソンの大会に出場したんですね。その私と仲間2人と私の、連れ合いと、4人で初めて参加したんです。それで、まあ、先ほどファスティングの話もあったんですけれども、まあ、やっぱり体重がどうしてもお酒が好きなので乱高下してしまって、やっぱり60キロぐらいあった体重が72キロぐらいまでいって、それで、まあ、ファスティングをちょっと やってなんとか体を変えなきゃと思って、ファスティングがうまくいって、まあ、体重もだいたい標準体重ぐらいに落ち着いてきたんで、もう一度20年前みたいにできないかなというふうなことを思って、はい、今日は宣言に行きました。
なるほど、20年前に戻って、はい、はい、もうじゃあ心の準備はなんかできてる感じだね、もうすっかり。
はい。
では宣言していただこうかなと思いますが、ご準備はよろしいでしょうか。
はい、
はい、あ、なんか今日ご準備、手に持つものもご準備いただいてるというふうに伺っておりますが、はい、あちらがカメラでございますので、
は
い、
じゃあ、はい、カメラでご覧の皆様にも見ていただけるように、
は
い
は
い、
そうですね、これは今は誰も見えないけどね、
はい、ラジオの人はごめんなさい、
インスタライブの方は見えますけどね、
はい、そうですね、はい、
では、宣言をお願いします。どうぞ。
50歳までに長野県の諏訪湖を一周するハーフマラソン大会に出場する。
はい、ありがとうございます。素晴らしい宣言です。
頑張れ
頑張れ、
ありがとうございます。
あと何年なの。
あと2年ですね、2年、違う、3年か、2026年、
あ、
はい、2006年に初めて出場して、で、まあ、毎年出てたんですけど、まあ、コロナで中止、大会自体が中止になったりとか、あとその、まあ、私もそうだし私の同期の仲間も仕事が忙しくなったりして出れなくて、まあ、随分ご無沙汰になってしまったんだけれども、まあ、初出場から20周年を迎える2026年、しかも私が50という、まあ、キリのいい年齢になる時に、もう一度一周諏訪湖、一番最初に走った長野県の諏訪湖の一周湖畔を走ってみたいなと思って今日は宣言させていただきました。
もう宣言した人はね大体叶っちゃうんだよね、なので2026年のその走り切ったっていう今度ご報告に、
そうですね、
はい、ぜひラジオに来ていただけると嬉しいなって思います。
はい、その時には3分間でメイクができるように頑張ってやってきます。
メイクして走るってのどう。
いいね、
まあ、最近あれなんですよ、仮装で走る人って増えてて、いろんな着ぐるみ着たりして走る人多いんですけど、それがねまたすっごい早いんですよ、仮装ランナー
って。いろいろ準備して、
はい、
ね、楽しみだ、ね、
でも、まあ、速度というよりかは、まあ、その体に負担がないように、まあ、健康的に自分のペースで、そう、完走することが、はい、そしていい感想をね、はい、走った時のいい感想を残せることが大事かなと思います、
はい、さすが親父ギャグも忘れずにありがとうございます、はい、ということで今日はお二人来ていただきまして楽しい時間を過ごさせていただきましたが、お二人ともラジオ初出演というふうなことですが、はい、手嶋さんいかがでしたか。
いやもう本当あっという間でした、ラジオって楽しいですね。
楽しいよ ね、
ぜひなんか聞いてる皆さんも、ね、こう勝手に宣言に出るといいんじゃないかと 思いました、
うん、本当です。もう本当に宣言していただくって決めるとね、なんか自分の中でこういろいろと研ぎ澄まされていく部分もあると思うので、ぜひ来ていただけると。もう本当に手嶋さんもたくさんお話をありがとうございました。
ありがとうございます。もっと聞いていただかったです
。ありがとうございます、うん、はい、長谷川さんいかがでしたか。
はい、まあ、公共の電波でお話しさせてもらうって、私のこんな個人的なこと喋っていいんだろうかっていろいろな思いもあったんですけれども、うん、でも今日手嶋さんのお話、私ね、ご、うん、今日ご放送ご一緒させていただいて、うん、いや本当に勉強になることってたくさんあるんだなって思うから、うん、そういうことを考えると、うん、今この番組をお聞きの方とか VTR ご覧の方でも、こんなことやってるんだとか、うん、あんなことを自分もやってみたいっていうことがあったら、うん、ぜひあこさんに連絡していただいて、うん、みんなで電波を使ってシェアできたらいいんじゃないかなと思いました、
う
ん、
あ、素敵にまとめてくださってありがとうございます、うん、はい、ではアシスタントの、はい、八木下さん、はい、案内をお願いいたします。
はい、ラジオブログにて本日の再放送がお聞きいただけます。
この声が可愛いのよ、
ね、番組インスタグラムひらがなで竹村あこで検索してください。ぜひフォローをお願いいたします。また勝手に宣言勝手に応援コーナーでは出演者を募集中です、はい、あなたの叶えたい夢、応援したい人などラジオで宣言してみませんか。はい、番組インスタグラムからご応募お待ちしております。次回竹村あこのサンセットウェーブは1月5日金曜日6時からになります、
はい、
これからの時間が、そして週末がますます素敵な時間になりますように。
そこね、私のセリフ出した、
ちょっとなんか違うなごめんなさいに読んちゃった、
はい、ただね、年内は月に1回ということもあって年内は、うん、これまでという形になりますので、本当に皆様今年8月から始めさせていただいて12月まで本当にありがとうございます。そしてまた来年も1月5日からスタートいたしますので、うん、1月もねまた素敵な方が来てくださるんですよ。絵本をね作る方が来てくださるので、そちらもぜひ来て聞いていただけると嬉しいです、ね、はい、はい、では、もう一度いきますね。これからの時間が、そして、週末がますます素敵になりますように。はい、パーソナリティ竹村あこと
八木下さとみが
お送りしました。では、皆様じゃあこちらの画面を見てはい、ではバイバーイ。
バイバーイ。